FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、最近のニュースで3月の外国人旅行者が308万人と過去最高を記録するというニュースありましたけれども、街中で外国人観光客を多く見かけると思ってましたが、これだけ増えていたっていうニュースありましたね。
そうですね、まあコロナの後、順調に回復して、もうコロナ前を戻も回復というか、まあ、超えるっていう感じになってきてると思うんですけれども、まだまだ通過点という感じがしてまして、政府はこれ2030年の目標としてですね、年間6000万人で、あと、まあ、消費もですね、今の5兆円を15兆円にするっていう目標があってですね、で、多分もしこれが実現していけば、日本の貿易収支も結構改善していくんじゃないかなっていう感じはしてますね。
なるほど。まあ、そのインバウンド、まあ、円安でインバウンド効果っていうのもありますけれども、なんか東京豊洲市場の隣にある複合施設の千客万来というところできましたけれども、そこも訪日客に人気の観光スポットの一つで、連日大きな賑わいとなっているようなんですが、インバウンド丼っていう海鮮丼があるそうなんですが、1万8000するんですって、山本さん。
ボーナスが出たらぜひ食べたいところですね。
いや、もうすぐ山本さんはね、行ったら召し上がれると思いますが、一本数千円の串焼きだったり、でも円安のおかげで、訪日客にとっては、この金額あまり高くないと映ってるみたいなんですよね。
そうですね。今ここで重要なのはですね、やっぱりこの、安いから来てもらってるっていうのよりはですね、やっぱりこの、今後もし値段を上げていっても、やっぱり買ってもらえるっていうものを、サービスなりものを作っていくっていうことが必要で、今円安だとやっぱりその安いからっていうので、ちょっと気が緩んじゃうところはあるかもしれないんですけれども、今やっぱりこの高付加価値化とかをですね、進めていくとですね、これ今後仮に円高になったっていったとしても、これインバウンドは全然減らないで、むしろ増えてくるんだと思うんですよね。そこがすごく今重要なんじゃないかなと思ってます。
そこをどうするかっていうところなんですが、一方でそのオーバーツージリズムの問題もあったりもね、するっていうところもありますよね。
そうですね。だから、やっぱりこの辺は、ちょっと運営をうまくするとかですね、やっぱりこの、観光資源をやっぱり整備する。この辺の投資がやっぱりまだ少なかった可能性はあるので、そこをしっかりやっていくっていうことだと思うんですね。イタリアって日本のよりも国土面積小さいんですけども、年間6000万人、受け入れてますから、
全
然イタリアにできて日本にできないことはない。フェラーリは作れないかもしれないんですけども、多分これ観光客の受け入れ自体はやっぱりできると思うので、ちょっとそういうところを参考にしながらやっていけばですね、これもうどんどんインバウンドをまだオーバーツーリズム問題とかも解決していく可能性は十分あると思いますね、私は。
もうね、観光立国推進に向けてどんどん進めていってもらいたいっていうところもありますよね。問題も解決しながらっていうところですね。さて、山本さん、足元の為替市場ですけれども、現在は1ドル154円57銭から58銭での推移ということなんですが、山本さん、一気に150円台つけてきてますね。
そうですね、やっぱりこれまで構造的な円安とか、新ニーサとか言われてましたけど、私は基本的にですね、基本的にアメリカの金利景気次第だという感じがしています。アメリカの景気は想定以上に強くてですね。これまで出た経済指標なんかを見ても、やっぱりこの、インフレ率にしろ、小売売上高にしろ、やっぱり強いものが相次いでいてですね、高金利でもなかなか鈍化しない。でそうすると、これまで鈍化してたインフレもですね、やっぱりひょっとしたら想定のようには鈍化していかないかもしれないっていうですね、やっぱりそういう状況がやっぱり日に日に強まっているっていう感じがするんですよね。そういう意味で、先週というか、今週ですね、16日にパウエル議長なんかも、物価目標達成に予想以上に時間がかかるっていうことで、これでも6月の利下げは無理かもしれないという かなり強いシグナルが出てきたなっていう感じがしまして。
そうですね。一気にそれで150円台後半つけてきたっていうところありましたね。
そうなんですね。で、これを受けて結構その、まあ、巷のエコノミスト、ストラテジストなんかもアメリカの利下げ予想を後ずれさせてるんですけれども、はい、私もですね、もうこれ6月は無理と思って、もう今年はもう、うん、利下げは12月。
あ、12月に。
という感じですね。はい。もう後ずれさせるというふうに見ています。
はい。
はい、で、そうすると、やっぱりドル円もなかなか下がってこないということになりますので、当面この155円前後でですね、推移してしまう可能性が高いんじゃないかなという感じになってきましたね。
なるほど。そのアメリカのインフレ加速によって、アメリカの金利の上昇で、まあ、円安方向っていうのもあるんですが、そうですね、その他としましては、中東情勢の悪化、これに対する為替の影響なども懸念されていますが、これは山本さんどう見たらよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、今のところイスラエルがイランに報復してないとかっていうこともあって、まだあんまり緊迫化してないっていうところもありますし、
はい、
あとはやっぱりこの中東はこれよく言われるのが、そのリスクオフなのに円高になってないじゃないかっていうことが言われるんですけども、中東情勢の場合はですね、これ円相場に対しては両方向の力が働くんですよね。
はい。
はい、で、まあ、いわゆるリスクオフというか、まあ、戦争で景気が悪くなって、で、それで世界的に金利が低下したり株価が下がると、はい、まあ、リスクオフで売られてた円の買い戻しで円高っていうところはあるんですけれども、
はい、
一方で中東の場合はこれ原油高になるっていうことなんですよね。で、原油高になると、これ日本の貿易収支が悪化して円売りっていうですね、そういうところも出てきますので、どっちに動くか分かりにくいんですね。はい。なので、まあ、この中東の場合はですね、本当にこれドル円相場云々よりは、スイスフランを買うとか、原油を買うとか、金を買うとかですね、やっぱこの辺の方が割と分かりやすいトレードになるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。ドル円に関しては、ではちょっと方向感が出にくいということなんですね。
はい、気をつけた方がいいと思いますね。
はい、ちょっとクロス円だと若干そのあたりは違ってくるっていうこともあるということなんですか。
そうですね。で、まあ、今なんかそうなんですけど、やっぱりちょっとアメリカの株価が下がってますよね。これ、
はい、
12日に、まあ、この、中東情勢緊迫化の話が出て、で、その後はちょっとアメリカの金利上昇で株が下がってるっていう面が強いんですけれども、はい、いずれにせよやっぱりちょっとリスク、よりドル円よりもですね、リスクオフの影響が出やすいのは、はい、クロス円ということだと思いますね。
そういうことですね。クロス円はより影響出にくい。ということなんですね。そして足元の動きとしましては、はい、日米韓の財務大臣の会合が17日にワシントンで開かれて、為替動向について緊密に協議するという共同声明を出しました。これに関して、まあ、その後早朝神田さんが話したから介入あるのではないかといって、いうように介入警戒感も出ていたんですが、これに関してはどう見ていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まずやっぱり日韓の共同声明が出たりとかですね、日米韓でっていうのはやっぱりこれは神田財務官がおっしゃっている通り、まあ、画期的な感じではあるんですけれども、
はい、
まあ、これでじゃあ日米韓が協調してすぐに介入するかっていうと、
はい、
まあ、そういう問題でもないと思うんですよね。やっぱりアメリカとしてはやっぱりこの、はい、まあ、ドル高で困っていないっていうところがあるんですよね。はい、で、景気がめちゃくちゃいいですし、で、圧力団体からもですね、あんまりそのドル高なんとかせよみたいな話は出てきてないんですよね。で、一方で韓国と日本って今でこそこのユン大統領の下で親日的なのですごく関係がいいんですけれども、
はい、
じゃあ例えば協調介入やるっていうと、やっぱり事前に情報が漏れたりしたら困るとかっていう話があるわけですけれども、その辺をですね、やっぱりやっていくほどのですね、信頼関係が気づけてるかっていうと、ちょっとまだわからないっていう感じがあってですね、そういう意味でこれをもってもう日米韓協調介入で円は反発とはちょっと考えにくいっていう感じですね。
仮にこれ155円超えたら介入ではないかって身構えてる方も結構いらっしゃるかと思うんですが、ではそうでもないっていう風なところなんでしょうかね。
そうですね、もうこの身構え状態はこの150円でもありましたし、152円でもありましたし、
ずっと身構えてるっていう、
今次そうですね、155円っていう話になって、どんどんなんかハードルというか、まあ、上がってるような感じなんですけども、基本的にはやっぱりこの、やっぱり日本人が円安慣れしちゃってるっていうところがあるんですよね。
円安慣れ。
はい。
まあ、株価過剰の関係もありますよね。
そうですよね、22年の時っていうのはもう毎日のように円安になってで、はい、しかもその時はインバウンドも入ってこないし株も上がらないっていう状態だったんですけども、はい、今は円安とともに、株高にもなるしインバウンドも増えてるしっていうことで、はい、なんかむしろ 円安の方がいいんじゃないかみたいにおっしゃる方も増えてきちゃってるんですよね、で逆にこの介入やって例えばドル円が145円になったらですね、
はい、
株価どうなるでしょうって考えるとちょっとやっぱり政権やっぱりこの株価っていうのは政権の、まあ、支持率のバロメーターみたいなところがあるので、はい、下がっても困るだとするとちょっと当局としても介入はやりにくいということなので、はい、口先介入は続けると思うんですけれども、はい、実弾介入はないかなっていう感じがしてますね、
はい、それでは一旦ここでお知らせを挟んで山本さんに引き続きこの後お話を伺っていきます。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座を開設された月から翌々月末までに新規に取引された合計数量に応じて最大60万円をキャッシュバックします。詳しくは FX フライデー番組サイト右のバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。さて CM の前は山本さんに、まあ、実弾介入はすぐにはないんじゃないかというお話ありました。今週振り返りでその他、まあ、経済同友会などからも為替に関する言及などあって今週ちょっとインパクトありましたよね。
そうですね、大会の方から為替に関する話がなくて賃上げの話ばっかりだったんで、はい、経済同友会の方からどういう会っていう感じだったんですけれども
そうです
ようやくですね円安懸念が出てきたと是正が必要な水準になっているというか、はい、っていうふうに感じでおっしゃっていて、あとやっぱり私注目したのはやっぱり商工会議所ですね。
商工会議所、はい
はい、特にやっぱり中小企業でやっぱりこの、円安で困るような輸入にの原材料に依存しているような方のところが多いところではやっぱり困るという話がかなりやっぱりはっきりと示されたということなんですね、
はい、
なので、はい、今後やっぱりこういった発言にも注目していく必要があるということなんですが、はい、ようやく出始めた段階なので、これがすぐに会員につながるわけではなさそうかなっていうふうに思ってますね、
はい、その他イベントを通じて今週の振り返りですけれども15日アメリカの3月の小売売上高が発表になりましたけれどもこちらは市場予想を上回った格好で2ヶ月連続で前月比プラスとなりました。
はい、まあ、基本的にアメリカの景気やっぱり雇用も増えてて、まあ、消費を続けているっていうことですよね、
はい
はい、だから、まあ、金利上昇の影響がなかなか出てこない、うん、やっぱりこれまでの、アメリカの、まあ、政府が積極的に財政支出を行ってきたところが、まあ、続いちゃってるっていうことだと思いますね、
そしてその他、まあ、今週は3月の住宅着工とかアメリカ出てましたけれどもちょうどですね山本さんにリスナーの方からご質問いただいてますのでここで伺ってもよろしいでしょうか。
あ、もちろんです、はい、お願いします。
ラジオネーム大きめのメガネさんありがとうございます。商務省のアメリカの住宅着工統計が実際の住宅価格に反映されるまでおよそどの程度のタイムラグがありますか。またコロナの経済再開後の人手不足による影響はありますでしょうかというふうに、いただいてますが山本さんいかがでしょうか。
はい、住宅着工とですね、はい、住宅価格の関係なんですけれども、これかなり密接に連動しているんですが、はい、私見たところですねこのタイムラグとかはあんまりない感じなんですよね、
はい、
はい、で基本的に、まあ、これ両方ともやっぱり住宅ローンの金利と連動していて、これは、まあ、結局アメリカの政策金利と連動しているんですけれども、アメリカの利上げによって まあ、住宅着工が鈍化して、で、価格も鈍化してきたという感じ、まあ、同時に動いている感じなんですね。
はい、
で、直近は住宅価格が、まあ、一旦若干ですね、上昇に転じてきているんですけれども、まあ、これは、足元ちょっと、金利が下がったからっていうところはあるんですけれども、
はい、
やっぱりちょっと今後は当面、金利は高止まりっていう状況がありますので、
はい、
ここからちょっと動きにくいかなっていうふうには思ってます。
はい、
で、住宅着工も住宅価格も、まあ、低迷した状態がちょっと続きそうかなっていう感じはしてますね。
はい。大きめのメガネさん、どうぞ参考になさってください。番組では山本さんへのご質問をお待ちしております。お気軽にお寄せください。さて、来週に向けてですけれども、来週のスケジュール見てみますと、23日にはアメリカの PMI、そして25、26は日銀金融政策決定会合、そして26日にはアメリカの PC デフレーター、3月分出てまいりますが、山本さん、どこに注目でしょうか？
はい、やはりアメリカの経済指標と、まあ、日銀の決定会合なんですが、
はい、
まずやっぱりアメリカの経済指標は、やっぱりこれまで通り上振れ、市場予想を上回ってしまうリスクが引き続き高いということなんですね。
はい、
これやっぱりエコノミストがなかなか実態に即した強い予想を出してこないっていうのに気にしているような気がするんですけれども、やっぱりこの上振れして155円上抜けを試すリスクというのが高いかなと思っています。
はい、日銀の金融政策決定会合のポイントはいかがでしょうか？
はい、で今回はまあ政策金利はさすがに修正ないと思うんですけれども、やっぱり今回出てくる展望レポートの物価見通しですよね。
はい、
でこちらも、まあ、例のごとく観測記事が出ていまして、今回そうですね、24年とか、あとはその新しく出る26年度もですね、2% になるっていうですね、そういう見通しが出ています。
はい、
やっぱりこれまで賃上げと、あとはその、円安が効いてくるっていうことがあると思いますので、情報修正はほぼ想定通りだと思うんですね。
はい。
はい、なので、まあ、今報道されてるよりも情報修正にならなかったら、まあ、織り込み済みっていうことで、ちょっと円安になっちゃうかもしれないと、まあ、いう感じがします。
はい。
はい、
では、この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい。ドル円、まあ、日銀もありますんで、ちょっと幅取って153円から156円と見ています。
はい。結構ポジションも積み上がってるみたいですよね。
今そうですね、16万枚っていうことで、2007年の 18.8 万枚の、まあ、時数年商とに、まあ、かなり近づいてるんですけれども、はい、これやっぱりトレンドフォローなんで、円安続いたらさらに拡大する可能性は残ってますね。
はい、それではあと1分ほどですが、注目の通貨ペアございましたら教えてください。
はい、これまでも注目してきたんですが、やっぱりメキシコペソ円ということで見ています。はい、私も新興国も幅広く見てるんですけども、メキシコペソはやっぱり中でも一番見通しが明るい、通貨になってまして、
はい、
基本上昇基調かなと思ってるんですけれども、
ちょっと4月になってから、
はい、そうなんですね。はい、やっぱりこれアメリカの金利上昇と株安の影響だと思うんですね。
はい、なるほど。
はい、特にやっぱりこの、メキシコ自身の影響、まあ、理由はないので、
はい、
やっぱりちょっと今これまでポジションが積み上がってたこともありですね、一旦調整になっている。で下値目処として、ちょっとこの12月以降の上昇トレンドが 8.95 円あたりにありますので、
はい、
ここまでの下落がちょっとリスクとしてあるかなと。ただこの辺から戻ってくるかなと思っています。
はい、現在 9.0439 から 9.0605 の値となっています。 FX フライデーは引き続きコーナーへのお便り、山本さんへのご質問募集しております。今週も山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、 日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。